業療法士ミキティの子どもの話。What's up? Thank you so much for coming here and listening to my podcast channel! さあ、始まりました。子どもの作業療法士、ミキティです。今回もお聞きいただきありがとうございます。前半は書籍子どもの理解と援助のために感覚統合 Q&A 改訂第2版より掲載されております Q&A を毎回一つずつピックアップしご紹介させていただきます。この書籍は日本感覚統合学会会長土田玲子氏の監修のもと、専門家のみならず保護者、保育、教育者向けに感覚統合の考え方を正しく分かりやすく解説しています。今までの感覚統合の話とリンクする内容になっていますので、ぜひ振り返りながらお聞きください。後半は理学療法士、三つ丸のぞみさんの登場です。こちらもお楽しみに。Okay, here we go! Question 5。 運動が長続きしなかったり、重い荷物を持つのを嫌がるのですが、相談した人によっては筋力がない、筋の緊張が低いと違う意見でした。どう理解したらよいのですか？では、つまずきの背景と援助の考え方について感覚統合の視点から探っていきましょう。筋力とは筋肉の力のことです。そのため筋力がないというのは筋肉の力が弱いことを言います。筋力は特別な異常がなくとも筋肉を使わないと弱くなります。これに対し筋の緊張、または筋トーヌスとも呼んでいます。これは筋肉に備わっている張力を示します。そのため筋の緊張が低いというのは筋肉のもともとの張りの状態が弱いということです。筋力が弱い状態と筋の緊張が低い状態をそれぞれゴムに例えますと、ゴムが細く、その力が弱い状態が前者で、ゴムが緩んで、張力が弱い状態が後者と言えそうです。このように、筋力と筋の緊張は生理学的には別のことを示しますが、実際には筋力と筋の緊張は切り離しては考えられません。筋の緊張は普段、あまり意識されないので一般の方には分かりにくいかもしれませんが、私たちの筋肉は安静時でも一定の緊張を保っています。もし筋の緊張が低いと普段の姿勢が悪くなったり、運動がだらんとした感じになります。これが緊張感に欠け気力がないような印象を人に与えることもあります。実はこのような筋緊張の問題は筋の緊張をコントロールしている脳の機能がうまく働いていないことからも起こります。さらにその問題が集中力ややる気を低下させる要因になっていることもあります。質問にある2つの意見ですが、このお子さんは筋の緊張が低く、かつ筋力も弱いのかもしれませんし、筋緊張が低いだけの状態を筋力と誤解しての発言かもしれません。運動が長続きしないことや、重い荷物を持てないことが筋力の問題から来るのか、 筋緊張の問題から来るのか、もしくはそれ以外の要因によって起きているのか、専門家に見てもらって丁寧に区別する必要があります。今日は運動が長続きしなかったり、重い荷物を持つのを嫌がるのですが、相談した人によっては筋力がない、筋の緊張が低いと違う意見でした。どう理解したら良いですか？そんな質問の回答でした。次回は、不安定な場所や高いところで遊ばせようとすると非常に怖がるお子さんのお話です。ワンダーランドの子供たち。このコーナーでは発達支援に関わる書籍やコラムをご紹介したり、ゲストをお迎えしお話をお伺いしていきます。本日は先月に続いて佐賀の理学療法士三丸のぞみさんの登場です。はい、ではですね、今回またまた前回大好評だった三丸のぞみさんにお越しいただきました。イエーイ、
ありがとうございます。
はい、ね、もうみんな飼育の話でこれはもっと聞きたいと思ったと思いますので、今回はですね、そのさらに足を守るための靴、その靴選びについてお話をお伺いしたいと思うんですが、いいでしょうかね。
はい、
いいですか。
前回までですね、
はい、
ですね、あの、はい、子どもの足の問題と足の発達っていうところをお話をしてきましたので、うん、
はい、
今日は靴の選び方ほんの一部になるんですけど、うん、ちょっとお話をさせていただきたいなと思います。
はい、ではではぜひこの後もよろしくお願いします。
はい、歩くときに大体最初につく、うん、乗ってかかとなんですね。かかとからついていくんですけど、はい、うん、そのかかとの部分が安定してくるのがだいたい 4,5 歳ぐらいです。まあ、だいたい幼稚園生の、まあ、年少さんとか年中さんぐらいからかかとが安定してくるんですね。だから子どもの歩き方って最初はこうベタ足でよちよちってこうベタベタって歩いてきたってたのが、かかとからついてつま先で蹴るっていう歩き方ができるようになるのがだいたいこのぐらい
ですよね。これってあれですよね、はい、さっき7つの骨が揃う時期、
そうですね、
その時期ですね、はい、4歳くらい、
そうです、そうです。
おー、なるほど。
でなのでやっぱこの頃のこのぐらいのですね、うん、まあ、幼稚園生ぐらいの時の靴選びっていうのは、まずやっぱりかかとがしっかりしている靴を選ぶっていうのが大事になってきます。でかかとって丸いじゃないですか、
うん、丸いです。
でプラス子供ってまだその周りにある筋肉が発達していないので、グラグラなんですよね、子供の足って。なので子供の歩き始めの靴って結構ハイカットが多いと思うんですけど、あれってこうグラグラするのを止めるためにハイカットになってるんです。
なるほど。
なのでかかとがしっかり硬い靴っていうのが大事で、そこでかかとの丸い骨のグラグラ、筋肉が発達していないグラグラを止めているんですね。
うんうん、
ただ、まあ、いくらかかとがしっかりして硬い靴を履いてても、まあ、そのかかとをですね、潰して履いていると
意味がないんですよ。います、います、います、います。
そうなんです。そうなんです。だから靴の履き方ってやっぱしつけになってきて、座って履く、かかとを潰すなっていうのはもう口うるさく言っていいと思ってます。うちはもう毎朝玄関まで行って、はい座る、
はい、
はい潰さないっていうのを常々言って、
いや
でもね、もう小学生ぐらいになるとはいはいって言うんですけど、やっぱりそれも知ってるのと知らないのとでは違うなと思って根気強く言ってほしいなと思います。
いや、
そうです
ね、いやこれなんかしつけというか発達に大事なことですもんね。
そうなんですよ、そうなんです。だからいくら高い靴でも、結構かかとが柔らかい靴、かかとの柔らかさってこうかかとのところをこうギュッて押してもらったら潰れるか潰れないかなんですよね。もうそれぐらい簡単なものなので、例えば 5,6 千円する靴でも柔らかいのあるし、 2,3 千円でもしっかりしている靴があるので、値段に惑わされずまずかかとのチェックはしてほしい。
うわ、
思います
。すごい、買う時のポイントです ね、
ですここ
ね、
大事なんですよ。でかかとを潰してると、そのかかとのグラグラが止めれないとどうなるかっていうと、かかとってどうしてもこう内側に倒れてきちゃうんですよね。 で内側に倒れてくると、じゃあその上にあるすねの骨も一緒に内側に倒れてくるんです、うん、それで X 脚が完成してしまうんですね。
なんと X 脚はここからなんですね。
そうなんです、
知らなかった。
子供って最初 O 脚じゃないですか、
うんうんうんうん、
で O 脚から一度 X 脚になるんですけど、それって正常な流れで、で大体年長さんぐらいになるともうストレートな足っていうのが普通なんですけど、やっぱ 5、6歳、まあ、小学校に上がるぐらい年長さんぐらいになっても X 脚の子ってやっぱ足元が崩れている子がほとんどです、はい、なのでやっぱりいい靴履いてても履き方を間違えてると、そうやって足元だけじゃなくって膝の変形にもつながっていって、うん、やっぱ X 脚とかなるとやっぱ膝が痛いとかですね、うん、そういう風になっていってしまいます。
あ、じゃあ、赤ちゃんの時は O 脚、はい、そして一回 X になってで
ストレートになっていくんですよ。
なるほど、いや、はい、これも勉強になります、はい、ありがとうございます。
で、はい、さらにですね、かかと踏んでると、うん、ちょっと少しかかとが上がって軽いハイヒールみたいになるじゃないですか、うんうんうん、そんなキュッと上がってはないんですけど、うんうん、ということは前に滑っちゃうんですよね、うんうん、で前に滑っていくと、あの靴の中にで滑るとつま先が靴に当たってしまうんですよ。
当たりますね。
そうすると、うん、子供ってまだ骨も柔らかいので紙指になったり外反母趾になったりで扁平足へとつながっていくんですよね。 なのでもうかかとを潰してずっと履いてる子の足見たら、結構指先がこう変形している子が非常に多いです。
あ、なるほど。
だから子供の方が変形しやすい、柔らかいからですね。そうなんですよ。で扁平足っていうのを一つ今出したんですけど、はい、まあ、扁平足って皆さんねよく聞き慣れてるワードだと思うんですけど、うんうん、まあ、チーフマズのアーチが潰れてることを扁平足っていうんですけど、うんうん、足のアーチってこの土踏まずだけじゃなくって、うん、土踏まず内側にありますよね、う
ん、あります。
でもその外側にもアーチはあるし、うん、あと前の方にもあるんです、うんうん、
はい、
なので足の裏にこうテントをこう軽く張ってる感じなんですね、
うんうんうん、
それで歩くと体重がかかってテントがたわんで、
うん、
でまた浮いたらテントができてっていうこういう動きをテントがこうたわんで戻ってを繰り返しています。でこのたわみで体重を分散させたり足をついた時の衝撃の吸収をしてくれてるんですよ。なので扁平足の子とか、またハイアーチってちょっと高高もあるんですけど、そういう子たちってその柔軟性、このテントのたわみがないので長く歩く遠足とかに行くと足の裏がすごい疲れる。
なるほど、なるほど、は
い、そうなんです、でこのアーチがじゃあ何でできてるかっていうと、足のそのさっき言った足根骨ですね、骨とその周りにある筋肉と靭帯でできています。でアーチはだいたい0歳から、まあ、1歳2ヶ月ぐらいの子たちにはできてなくって、まあ、だいたい3歳ぐらいからでき始めるんですよね、なのでちっちゃい時にこう足型とか手型とかこうスタンプしたりね、するお母さんも多いと思うんですけど、最初ベタ足だったのが少しずつ土踏まずのところのこうアーチができていくのは見られると思うんですけど、だいたいそれが3歳ぐらいからできてきます。でだいたい5歳ぐらい、年長さんぐらいになると大人とほとんど変わらない足のアーチができてきます。だからかかとが安定してくる頃と一致してくるんですよね。なのでやっぱりこの幼児期っていうのは足作りがとっても大事な時期っていうのが言えるわけです。
なるほど、
はい、で足を、まあ、どうやって育てるかっていうと、もうポイントはたくさん歩くことです。たくさん歩くこと、
やっぱり
なんか、はい、基本は歩くことですね、でたくさん歩くことで、まあ、足の裏に体重がかかって、アーチができていくっていう風につながっていくんですけど、まあ、じゃあ大体どのぐらい歩けばいいのかっていうと、ミキティいつも大体1日どのぐらい歩いてますか？
私ですね、結構歩いてるんですけど、何時間って計算したことないです。多分2時間ぐらいでしょうかね。でもリハの時とかもずっと立ってジャンプとかしてるので、それを入れるとすると3時間ぐらい、5時間ぐらいでしょうかね。
まあまあ結構歩いてますよ、私大学で教員してた時とか全然動かないので、1日2000歩とかだったんです。
わー、そっか、
教室に行って研究室に帰るぐらいな、今でこそまあよく動いてもやっぱ1日1万歩ってなかなか行かないですよね。特に田舎なんで車で行って車で帰るみたいな感じなん で幼児でだいたい約3万歩、小学生で 2.5 万歩ぐらい歩いたがいいって言われてるんですけど、でって思うでしょ、
びっくりしました、
ただでもやっぱ大人の歩幅と子どもの歩幅って違うので、
あ、そっかそっか、
まあ、ちょっと歩く距離を、ね、歩こうって思って意識してもらえると、あの追いつける歩数です。でやっぱりじゃあ子供にじゃあウォーキング行くよって言っても、まあ、付き合ってくれるかもしれませんけど、親も時間取るの難しいし、忙しいからですね、お子さんももう嫌だって言うかもしれないので、やっぱ日常生活の中で例えば時間にちょっと余裕がある時だけでいいので、いつも買い物カートに乗せて買い物してたのを今日はちょっと手つないで歩こうとか、いつも駐車場で荷物多いから近くに止めてるのをちょっと遠い駐車場に止めてちょっと歩こうかとか、少しそういう日常生活の中で意識をしてもらえるといいなと思います
。そうですね、できますね、それだったらね、気軽にね。
毎日だと、もうきつい、辛いんですよ、もう忙しくてイライラしちゃうので、じゃなくって今日は例えばもうパパも一緒にいるとか、おじいちゃんおばあちゃんも一緒にお買い物に行ってるっていう時は、一緒に歩こうねで、ちょっとそういう時間を取ってもらえると少しずつ歩く距離が増えるといいなと思います、
はい、やっぱり歩くこと大事なんですね。
大事なんです。でやっぱりですね、全身の筋肉の3分の2が腰から下についているので、その足を育てるプラスやっぱり筋肉を鍛える、だから体力向上にもやっぱ歩くってつながっていくんですよね。
すごい、腰そんなに筋肉が。
そうなんですよ、
3分の2、すごいですね。
はい、でやっぱ歩くのも、なんだろう、いろんなところを歩いてほしくって、はい、ミキティとかね、あの子供さんのリハしてるから、こう感覚を取り入れるってされてると思うんですけど、やっぱり同じ道をいつも歩くんじゃなくて、今日はこっちの道から行って、例えば、ね、外を歩くだけで全然違う、あ、冬の風になったなとか、春の匂いがするなっていうのも五感を鍛えることになるし、あと平地だけじゃなくって芝生の上、芝ってふわふわするんだ、あ、チクチクするとか、今だと落ち葉の上を歩いてこうカシャカシャっていうなとか、じゃ滑るなとか、でその葉っぱの種類でも滑るとかですね、あと坂道を歩くとか、もう山をのよじ登って歩くとか、下るとか、そういう時登りと下るで、あの体のバランスの使い方とか、踏ん張り方とかも違うし、やっぱそうやって少しずつ取り入れていくし、いろんな、あと川の中とかですね、川の中に滑りそう、あと流れに持っていかれそうなのも、こう踏ん張りつつ、
そうですね、
こう足場を探して歩くとかですね、あとちょうど私たち九州人なんで、全然チャンスはないですけど、雪道を歩くとかも、ミキティだったら余裕で歩ける私が歩いたら多分すぐ転ぶんです。
いやそんなことない。
運動経験の差だし、やっぱ運動経験が少ないとやっぱ感覚も鍛われていかないので、やっぱ感覚系って一番伸びるのが幼稚園生の時なので、そういうところにたくさんいろんなところを歩くっていうのをやってほしいなと思います。
やっぱりあれですかね、裸足で歩くっていうことはやっぱりすごく効果的ですよね。
ですよ ね感覚を入れるっていうのでは、でやっぱなんだろう、足の研究っていろいろされていて、そのうちの息子が行ってた幼稚園は結構運動する幼稚園だったんです、でその足型をこう取る、こう側尺測定っていうのも、自分たちが行った時に取ってたんですけど、結構みんな土踏まずのアーチはできてるんですよ、よく動く子たちなんで。やっぱ運動してる子たちはよくできてます、してないところと比べると。ただ指の浮きは結構多いんですよ。
へ
え、はい、だからそれはまたですね、今日ちょっとそこまで話せる時間がないし
大丈夫です、
ね、なんですけど、やっぱ体の使い方になってきます。あとかかとの歪みとかもですね、なんかやっぱアーチをつけるにはやっぱり運動をたくさんするっていうのは大事って、で裸足でたくさん刺激を入れるっていうのは大事だと思います。
はい、ありがとうございます。
難しく言うと、あのメカノレセプターとかがですね、足の裏感覚受容器がたくさんあるので、やっぱ靴下履いて靴履いて刺激を与えるより、やっぱ直接入れた方が たくさん入ります。
入りますよね、うん、いやまあね、今日話せない部分はね講座されてるので、その方にねもし興味ある方はちょっとお聞きになっていただければなと思います。
はい、
はい、じゃあちょっと話が戻りまして、はい、足育の続きをお願いします。
そうですね、うん、で次に靴を選ぶ時の、まあ、ポイントになるんですけど、うん、
はい、
まずやっぱりきちんとサイズを測る、計測することなんですよね。でこう靴を買いに行くときに、うん、結構多分多いのが、うん、今何センチ履いてたっけ、
うんうん、
であじゃあ今18やねって言って、うん、あじゃあ次 18.5 買おっか、じゃあ 18.5 履いてみて、
うん、
歩いてどんな、ちょうどいい、きつい、うん、ちょうどいい気がする、じゃあこれねとか、
うんうん、
今18、うん、じゃあちょっと大きもったいないけど大きめ買って19履いてみて、どんなカポカポしない、うん、大丈夫、じゃあそれにしようっていう感じが多いかと
思うんですね、うんうん、そうですね、はい、はい、
でもじゃあそのサイズ選び、サイズ感をまあ子供に委ねれるかっていうところなんですけど、やっぱ子供ってまず注意の持続時間が非常に短いんですよね。
はい、その通りです。
はい、なんか3、4歳でだいたい8秒とか、5、6歳で16秒ぐらいって言われるの で、
うんうんうん、
でその8秒とか10何秒の間に、うん、履かせて、
うん、
ね、ちょうどいいかなとか、
うん、
ね、そこまでも、うん、まず持たない、まず注意の分配も難しいんですよね。だから歩きながらサイズ感を感じて、
うん、
でお母さんとお話をして、だからとてもたくさん分配しないといけない、まずそれも難しいし、あとちょうどいいとかきついって結構主観になるので、やっぱ委ねられない
ん
ですよね。なのでやっぱりちゃんと測るっていうのが大事なんです、
うんうんうん、
で足のサイズってやっぱ足長っていう、まず長さですね、
うん、
大人でも 22.5 とか23とかで靴を買ったりするんですけど、
うんうん、
子供もじゃあ18とか 18.5、19、まあ、15とか、その長さだけじゃなくって足の幅とか、まあ、周囲、うん、足の足位っていうんですけど、うん、幅も大事なんですよね、
うん
う
ん、
でうちの息子とか足がすごく細くって、うん、C とかなんです、幅が。
へー、 C ってごめんなさい、なんか私 EE とかは聞いたことあるんですけど、
はい、だから普通に今日本でご市販で売ってある靴ってほとんど大体 2E なんですよ、うん、で 3E、4E、
うん、はいはい、
で E、
うん、
D、C、B とか行くんですよね。
おー、そういうことなんだ。細い
してる靴なんです。でまずないんですけど、うん、ないんですけど、
うん、
じゃあ同じ例えば今息子が 22.5 センチなんですけどね、
うん、
22.5 センチの息子みたいにほっそりした足の子と、
うん、
同じ 22.5 でも 3E とか 4E ぐらい、うん、いわゆる足が幅が広い子では合う靴が全然違うんですよ。
確かに
ですよね、
うん、
だから長さだけ合えば合ってるんじゃなくって、うん、やっぱ幅っていうのも大事なんです、
うん、
じゃあその注意の持続もが短くって分配ができないお子さんに、
うん、
足の長さを測って、うん、じゃあ幅もメジャーで測れるかっていうと、うん、まあ難しいんですよ。
難しいし見たことないですね。
そうでしょう。
やったことないです。
そのところで、うん、はい、足育講座をするときに、うん、実際ですね、インターネットとかで、うん、靴のメーカーのところで子供靴測定とか入れると、
うんうん、
PDF でフリーで取れるんですよ。足の長さと幅も測れる、紙で印刷できて、
それを
印刷して、うん、実際測ってもらうんですけど、
うん、
足の幅長さまでいけるけど、
うん、
幅になるともうみたいな子供たち
がもう、いや、そうですよね。ですよ。
で全然やっぱじっとしておいてくれないので測れないってなるんですよね、
うんうんうんうん、
だからおすすめはやっぱ機械です、
うん、
測ってもらう、はい、それが一番手っ取り早くって、
うん、
多分札幌とかだと都会だからちょっと大きな靴屋さん行けばあると思うんですよね。
検索してみます。はい、
そうです、あると思います。九州ムーンスターが、
ね、あ、ムーンスター聞いたことあります、はい、
はい、ムーンスターの子供靴のお店元気キッズっていうところがあって、
うんうんうんうん、
もうそういうところにある機械ってもう、はい、乗ってねって、はい、終わりってなるとバーってプリントアウトされて、長さと幅まで出てくるんです
。すごい。
だからそれで、うん、サイズがもう一発で
分
かるんです。だからやっぱサイズをしっかり測るっていうのがまずそこがスタートです。
へー、はい、すごい。
多分ムーンスターだけじゃなくても多分その子供靴のお店で、うん、そういう機会があるところは大体わかるので、うん、ぜひある方はですねそこで測ってもらったがもう一番早いし正確だと
思います。いや本当そうですね、はいはいはい、ちょっと
でも近くにない方はやっぱ長さはですね、うん、すぐ測れると思うんですけど、
うんうん、
まあ、幅もじゃあ別日に測ってもいいと思うんですけど、
うん、
もうそんなってなるとやっぱ靴を選ぶときに まあ、サイズを測って靴を選ぶになるんですけど、うん、まずさっき言ったかかとがしっかりしているかどうかですね、うん、まずここ第一ポイントです、はい、で次はインソールが外せるかっていうのもすごい大事で、はい、だからインソールがベタってくっついてるのはやっぱ合ってるか合ってないかが見極めにくいんですよ。だって靴の中見えないでしょ、
見えない。
だからインソールを出して、うん、でインソールの上に靴下を履いた状態で立たせるんです、子供を。
へー、
はい、でインソールのどこに合わせるかっていうと、つま先に合わせるんじゃなくてかかとをかかとに合わせます、うん、
へー、
はい、だから後ろ寄りっていうかね、かかとに合わせて、うん、まずその自分の足がインソールにまず全部乗ってるっていうことがまず大事です。だからその靴が多分細めだと、例えばツリーとか幅広の子って指が乗ってないとかあるんですよね、
う
ん、
確かにはみ出てる。そうですよね、は
い、そうですそうです。でそんでその子がそういう靴を履いちゃうと指のところでギュッと締められちゃって浮き指とかになっていくですよね。だからまずは全部収まることです、うん、あとはそのかかとに合わせてるので、じゃあつま先はどうかというと、つま先にはだいたい指1本分ぐらい、だいたい1センチぐらいのステスンがあった方がいいんですよ。
へ、
だからインソールが1センチぐらいちょっと大きめ、それがいいサイズです。
なるほど。
だから靴を買いに行って、まあ、その機会もないし、そんな測る時間もね、子供がもうグズグズするってなったら、もう靴下履かせてる状態でインソール出して、その上に乗せてチェックをするっていうのが一番早いです。
ほー、なるほど。
だから買い替えのタイミングも、インソール出して、例えば 2,3 ヶ月したらインソール出して、そのステスンがどうなってるかなっていうのを見るんですよ。
ステスンですか？ステスン？
はい、ステスン、ステルスン。
へー、
はい、そういう意味だ。だからそのステスンがだいたい半分ぐらいになったらもう買い替え時って思ってもらったらいいです。だからかかとがしっかりしてて、かかとを守って、インソールが外せて、まあ、買い替え時も分かるしサイズが見えるっていうことですね。
まあ、はい、すごい今日の内容、はい、濃いです。ありがとうございます。
いえいえ、でまだあるんですよ。
聞きたい。
そうです。で、あとはですね、紐とかベルトで固定できるっていうのも大事なんです、いわゆるスリッポン、スポスポって、あれはスリッポンはスリッパなので、
はい、
中で滑っちゃうんですよね。なんか紐とかベルトでこの足首のところギュッと締めれるっていうのが大事です。なんか靴を履いてステスンとか話をしましたけど、必ず靴履いたらかかとでトントンってします。つま先トントンじゃない、かかとでトントンとして、でステスンを作った状態で、紐とかベルトでギュッと固定をするので、固定できるようにしっかり紐かベルトがついているやつですね、はい、
なるほど。だから座って靴を履きなさいっていうのはそこなんですね。
座ってかかと
トントン、トントンしないと。立ったままはちょっとしづらいですもんね。
立って履くとつま先トントンでしちゃう。
します、します、します、絶対。
座ってかかとトントンギューペタ。
なるほど。
おまじないのように。
うわー、いいですね、はい、今のおまじないもらいました、はい、ありがとうございます。
ずっと言わないといけませんで、まあ、あとはつま先がちょっと床から上がってるとかですね、引っかからないようにとか、あと指の先がギュッと閉じてるんじゃなくって、少し広がっているもの、窮屈じゃないものっていうのもある、いろいろあるんですけど、まずはかかとがしっかりしている、インソールが外せる、紐かベルトで固定ができる、最悪この3つをしっかり、はい、選んでほしいと思います、
はい。
で、あと気をつけたいのがですね、じゃあそこまで選ん、サイズも分かった、靴も分かった、で選ぶときに、同じサイズの靴でも、メーカーによって大きさって全然違うんですよ。
それって共通してるんじゃないんですか？
全然違うんです。
びっくり。
ちょっと映像で見せれないのがちょっと残念なんですけど、本当どこがいい悪いじゃないですよ、アシックスの靴とアディダスの靴とかだと、同じ15センチでも1センチぐらい全然違うんです、
1センチも。
そうです、自分のお子さんが15センチで、例えばもう足の幅が 2E で、でまで分かりました、
はい、
でインソールもどっちも外せるし、はい、ベルトもついてる、でネットでポチってすると、全然でかいやんってなっちゃう、全然ちっちゃいじゃんってなってしまうので、やっぱ試着をした方がいいですよ。本当に全然違います、大きさが。これ同じサイズみたいな、子供の服とかもそうじゃないですか、これ同じ110でも全然違う靴も結構あるんですよね。
そっか、素材とかもね、ありますしね。
そうそうそうです。
そっかそっか。
なので試着をした方がいい、です。
なるほど。
はい。
強になります。
私はよくアマゾンで、うん、あの何ですか、昔言うプライムワードローブみたいな、あの試着できるっていうのがあるので。
え、何ですか、それも、それも知らないんですけど。
本当ですか、うん、あ、全部の靴じゃないですけど、うん、その試着できる、試着するっていうボタンがあるやつは試着できるんですよ。なので例えばじゃあアディダスの靴、うん、ナイキはなかったかな、うん、アシックスとかミズノとかムンスターとか、例えば4つぐらい同じサイズで選んで、で送られてきて、で合ったやつだけ手元に置いて、あとは変装して、まあ、ネット上で変装変装変装ってしたら OK なんです、
うん、すごい。え、それ送料もかかんないんですか。
変かかんないです、かかんない。
なんてアマゾンすごいですね。
プライムワードローブ、
プライムワードローブ、いやこれちょっと宣伝になりますね、はい、アマゾンさんのね、
アマゾンさん今名前がちょっとプライムワードローブじゃなくて、トライなんたら、まし買う前に試着しましょうなみたいな名前が変わってると思うんですけど、うんうんうんうん、
まあちょっとそれはね、皆さんで検索していただけると、ね、は
い、今やっぱコロナ禍でいろいろなところに、ね、行けない方もいらっしゃいますし、ちっちゃい子抱えて、ね、うん、2人 2,3 人連れて行くのも大変っていう方は、やっぱり家にいてそういうものができるのも、いやあると思いますので、
いやなんか便利な世の中になりましたね。
そうです、そうです、うん、それをフル活用してほしいなと。いや本当ですね。
ではもう2回目の今日は靴選びのお話をのぞみさんにお願いしました、本当にね、多分皆さんもインソールで測るっていうね、手軽にできることを知らない方が多いと思いますので、ぜひぜひご家庭で取り入れていただきたいなっていうふうに思いました。じゃあね、最後にまたね、締めのお言葉をのぞみ先生お願いします。
はい、今日はですね、まあ、靴の選び方も本当に簡単なところしかちょっとお話できてないんですけど、やっぱり靴を選ぶのと、あと小学生とかだと上履きですね、うんうん、サンダルとかにもこう応用してほしいなと思います、うん、で靴もですね、高ければいいってものでもないし、やっぱ中には高いのもあるんですけど、やっぱり上着、今から使うジャケットとかコートって、まあ、その体のこう成長を阻害するものって安くても高くてもあんまりないと思うんですけど、やっぱ靴ってもう直結してくるので、やっぱ今日聞いた方はですね、うん、少しこうあの上着にかけるお金をちょっと靴の方にという意識が
確かに、
ね、少しでも生まれてくれたらいいなと思います、うん、まあね、すぐ成長しちゃうのでもったいないって思うんですけど、うんうん、やっぱり子供ね、唯一支えている部分なので、うん、はい、履き物から大事にしてもらえたらなと思います、は
い、いや、
ありがとうございます、
ね、本当にそうですね、はい、私も実はあの外反母趾なので、はい、これはもう小学校の低学年ぐらいからそうだったんですよね、はい、今のお話を聞いていればこんなことにはならなかったな、うん、やっぱりおかげで腰がちょっと痛いんですよね。
おかげさまです、
ね、はい、はい、そうなんです。なのでね、あのぜひぜひ足の、
はい、
足を育てる靴選び、本当にありがたいお話聞けたと思いますので、皆さんぜひぜひ参考にしてください。はい、はい、本日はお話ししていただきましてありがとうございました。ではまたぜひ講座、はい、皆さんご気になった方はぜひクリックして詳細を確認してみてください。さようなら、ありがとうございました。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。この番組が障害を持つ人やその家族、兄弟への理解や自然に寄り添うきっかけになりますように。お相手は子どもの作業療法士ミキティでした。 So that's it. Thank you for listening. See you next time. Peace.